ラジオ府中図リスナーの皆さん、こんばんは。府中市議会議員結城亮、市民の私が市議会議員の結城亮です。この番組では府中市政のこと、町の話題などを中心に、市民の方々から寄せられたお声や要望などをもとにリスナーの皆さんと番組を送り出します。今週は府中市内の道路の安全問題、危険な通学路の課題についてお話します。先月6月28日の午後、千葉県の八街市で下校中の小学生の列にトラックが突っ込み、小学校の児童5人が死傷した事故が発生しました。新聞報道によると、近隣の小学校の PTA などが以前から事故現場付近の一堂にガードレールを設置するよう市に要望していたと報じています。事故が発生した道路について、以前から交通量が多く危険性が指摘されていたそうですが、幹線道路ではないことを理由に、その安全対策が後回しになっていたと、新聞で報じています。この事件を受けて、市民の方から府中市内の道路の安全対策、特に児童の通学路の安全について意見が寄せられたので、以下ご紹介します。千葉県八街市のトラックによる小学生死傷事件を受け、人見街道への道路の拡張、交通状態の改善を早急に対応していただきたくメールをさせてもらいました。その他にも府中市の通学路にもなりうる道路の歩道の設置や見通し改善をどうぞよろしくお願いします。歩く人、自転車を運転する人、車を運転する人が怖いなと感じながら通る道路は改善が必要だと改めて感じました。一人一人が被害者にも加害者にもならないように切に願います。これからもどうぞよろしくお願いします。こういう内容です。私は昨年12月議会の一般質問で、この人見街道の安全対策について質疑をしました。人見街道は10年以上前に道路沿いの電柱の地中化をして、その道幅を広げようとしたのですが、そのことでかえって自動車の運転速度が速まって歩行者に危険になったということで、この電柱地中化は取りやめになったという経過があるそうです。この人見街道の安全対策については長年の懸案課題ですが、まだ手がついていない状態です。私はこの時の一般質問でも、人見街道の全部を克服することは現実的ではないにしても、今計画されている東京都の道路の一部だけでも、もみじが丘2丁目付近に地域に開通させることによって、人見街道の一部区間を一方通行にするなどの措置が可能となり、人見街道の安全対策としてかなり前進するのではないかと質疑をしました。合わせて人見街道沿いにある西武多摩川線多摩駅付近の踏切についても、その幅が狭く、これもいつ電車と自動車との事故が発生するのではないかと危険視をされていますが、この時の一般質問では、この多摩駅付近の踏切の危険性についても指摘し、安全策を求めました。市の回答は、人見街道の西武多摩川線踏切周辺の拡張整備などの対策では、府中市から東京都への要望の中に、人見街道の西武多摩川線踏切周辺の拡幅整備の要望を平成6年度から継続して東京都に要望しております。この踏切周辺については、道路の幅員が狭く大変危険な路線であるとともに、沿道における大規模な商業施設の開設や東京オリンピック大会の開催が予定されていることから、安全な歩行空間の確保に向け、拡幅整備などの対策にこれまで以上強く都に求めていきますと、こういう内容でした。つまり踏切の管轄担当である東京都へは、長年にわたり要望しているが、まだ実施はされていないというのが実態です。事故が発生してからでは大変遅いのであり、知恵を出して一刻も早い改善策を講じなければならないと思っています。実は私もこの人見街道沿い、もみじが丘2丁目に住んでまして、本当にこの住民の方からもこの道路の安全対策について いろんな意見が寄せられています。東京都の新人見街道という、道路計画が、実はもう50年以上前から計画はされているんですが、なかなか立ち退きなどのいろんな諸問題もあって、それは実行には至っておりませんが、しかしだからといって人見街道の安全対策をなおざりにしていいとはなりません。ぜひこの問題も私議員である間に前向きな取り組み前進策を図っていきたいと考えています。今週は府中市の道路の安全について、危険な通学路の話題についてお話しました。有機寮のホームページでは府中市の話題、市政や市議会の動きなどをお知らせするため毎日ブログを更新しています。有機寮で検索してみてください。有機寮は府中市民の風になりたい。また来週お会いしましょう。さようなら。